まあ、今年の夏っていうんですかね、割とこう我々が名前を知ってるような方々が何人か亡くなられて、
うん、あの
やりづれなこれ、
あの聞きたいかこれポッドキャストで、
いや
なんかこう人のポッドキャストを聞いてても、うん、あのこうあまり笑えない不幸話とか失敗談ってあんまりこう聞いてていいもんじゃないよね。
まあそうですよね。いやー桜本さん亡くなっちゃいましたねっていうぐらいのノリから始めるのがいいのかもしれないですけど。
ああ、うん、でも本当にちびまる子ちゃんも全然見てないからあんまりピンとこないんだよな。
実は
あの歌ぐらいしかわかんないもん。
僕あの歌が嫌いでちびまる子ちゃん見てない。
ピーヒャラピーヒャラってやつ。
そうです。いや今聞いても別に何とも思わないですけどね。
僕の友達の先輩がなんか酔っ払って街中であの歌が流れてて大激怒したっていう。
え、なんで？
なんだこの歌はっていう怒り出したらしいけど。ピーヒャラピーヒャラっていう、バカにしてんのかっていう。
酔っ払いらしいエピソードですけどね。
沸点がどこにあるんだか分かんないっていうね。
何がその人のあれに触ったのか分からない。
まあ、国民的アニメ、今ドラえもんも、クレヨンしんちゃんもちびまる子ちゃんもみんなやってんの？
やってますよ。
やってんだ。あの作者が亡くなった後にずっと続いてるってなんか怖いな。
まあ90年代の頭に始まったアニメって意外と長寿のやつが多くて、おじゃる丸だったりとか、あと忍たま乱太郎なんかもやってますからね。
あ、どっちかなくなってなかったっけ？
おじゃる丸かな。
しかもなんかこうあまりいい感じじゃないなくなり方してたような気が。
あ、そうですね。
うん、
まあ、亡くなったといえば、あの我々のポッドキャストで多分名前が出る率最多の声優さんがこの間ねお亡くなりになってしまいまして。
ああ、もう唯一だよ、声を聞いて唯一名前が出る人だったのに。
石塚雲翔さんが
突然亡くなって
、ちょっと早いですよね。まあ桜ももこさんにしてもねだいぶ早いですけど、
あの最近よく思うんですけどね、
ええ、
紅の豚でさ、
ええ、
こう主人公が死にそうになるときにさ、
うん、
あの空のと上の方にさ、
はいはい、
昔の戦闘機とかさ、
はいはい、
こう戦友みたいなのがいっぱいいる、ね、うん、あれよく思うんだけど、僕が死ぬときにさ、
うん、
こう80年代90年代ぐらいの車がいっぱいああいう風にさ道の遠くの方にいてさ、でこう昔飼ってたペットとかさ、そう亡くなった石塚雲翔さんとかがいるんだよ。なんかね、もうそのなんかそういうの思い出して嫌だわ。思い出してっつうか、そういうの思っちゃって
想像しちゃってね。はい、石塚雲翔さんといえば、僕は初めて意識したのはマクロスプラスのガルドだったんですよね。
ああ、そういえばそっか。
ああそうなんですよ。
このいざこざの原因は俺だったのかっていうやつね。
まあ一杯やるのが楽しみだって感じですけどね。
ああそっか、あれ石塚雲翔さんか。
そうなんですよ。まあそっからアニメにね結構出ると思ってたんですけど、よくよくこう調べてみるとですね、もっと昔から俺知ってるんですよ。
へ、
実はあのジャイアントゴーグのナレーションが石塚さんなんですよね。
はあ、ベルセルクとかのナレーションもそうじゃなかった？
ベルセルクだともう20年ぐらい離れてると思いますけど。
ジャイアントロボって、ね、あ、なんかなかなか続編が出なかったあのアニメ。
いや、それはジャイアントロボ、パンチラロボのやつでしょ。じゃなくてあのジャイアントゴーグですよ。あの安井子さんの。
あ、そんな昔から
そうそうなんです
よ、やってんだ。
だから僕は小学生中学生の頃にもう実は雲翔さんの声を聞いてた。
あ、へえ、うーん、石塚雲翔さんもだってあのジェットさんの声をやってた時あたりとかはなんか普通に渋い声の人って感じだったけど、僕の中で完全にホレーションの人になったから、ホレーションの人になった後はもうどれ聞いてもホレーションにしか聞こえなかったから。
そうですね。まああの石塚雲翔さんといって世間の人が思い浮かべるのはおそらくポケモンの博士とかなんでしょうけどね。僕らはポケモン世代ではないので、あんまり馴染みがないんですけど、だから僕にとってはガルドだったし、まあ、ある人にとってはジェットだろうし、で、まあ、ホレーションも強烈ですよね。
うん、まあ、だからあの、ね、ご尊顔をこう知らなかったんで、
いい、
亡くなってから初めて、あ、こういうお顔だったのねっていう。
あ いや石塚さん、実は僕が今今期見てるアニメにも出てますからね、あのパンドーラとあとあのバナナフィッシュでも非常に、うん、まあ、最重要と言ってもいいようなキャラクターやってますから。
パンドーラさん完全にジェットさん、
ジェットさんでしょ。でしたね。うん、そうなんですよ。
ああ、なんかえこう通院しながらお仕事をしてたんですかね。なんかいきなり亡くなった印象なんだけど。
そうなんですよね。いやだからびっくりしましたよ。ええー、とか思って。で、パンドーラはもしかしたら最終回まで収録も終わってる可能性あるんですけど、バナナフィッシュの方さすがに途中で交代になるんじゃないかな。それがいつのタイミングなのかがちょっとわかんないんであれですけど、まあ非常に残念ですよね。
いやだからこれからどんどんこう新しい人を知っていく人の人数よりもなくなっていく知ってる方の人数の方が増えていくよ。
でまあそのちびまる子ちゃんのさくらももこさんなんかもねですけど、
あのちょっとあのさこう F1 いきなり F1 の話になるけど、今ライコネンが来年も続投するのか今期で引退するのかって言われてて、でライコネン今最年長ドライバーでしょ。
はいはい。
なんかライコネンもし今年で引退になったら、ハミルトンが最年長らしいんだけど、
お
ー、あの、デビュー時から見てますけど、もう最年長なんですかっていう、もうダメね。
ハミルトン、ライコネン、アロンソで、まあ2000年前後というと、バトンとかもそうですけど、バトンはもう、F1 からは引退しちゃってんでしたっけ。
そうですね。
もうそれ以外いないの。
周りがこう亡くなっていく人が増えていくわけだっていう。
いやそれだって僕が見てる浅いその F1 歴の中でもフェルスタッペンとかなんて息子が走ってますから、
ね。そうだよ。ほら今ハースで走ってる人、そうマグヌッセン、ヤンマグヌッセンじゃないからね。
そうですよね。本当に。
いやそのうちこうミハイル・シューマッハの息子とかも出てくるよ多分。
名前なんかちらちら聞いたりしますけど、
ミック・シューマッハかな、
うんうん、まあ我々の年齢からするとこう、あの人亡くなったのかみたいなのは時折こうね来ますけど、そうで桜桃子さんに関しては僕はポッドキャストの前の結構前の回ですけど、国民的アニメを割と見てないみたいな話の中でちょっと出たんですよね、あのちびまる子ちゃん、うん、で実は未だに見たことないんですけど
1回ぐらい見てあげれば
うん、あのたまにやってるやつをチャンネル変えながらこうなんかやってるなぐらいでは見たことはもちろんありますけど、であの水谷優子さんがしばらく前に亡くなってるじゃないですか、お姉ちゃんの声、
うん、そうだよ、秀樹大好きお姉ちゃんの声だったん
で、おじいちゃんの声の人も 2回ぐらい変わってますもんね。
亡くなって変わってんの？
亡くなって変わってます
お姉ちゃんも亡くなって、お姉ちゃんが好きだった秀樹も亡くなって。
ああ。そうですよ。秀樹。
もう秀樹って言われても、ね、秀樹もおいくつで亡くなったんですか？
秀樹って大じゃなかったですか？
ああ、秀樹還暦って言ってたことは覚えてるけど。
ああ。
リンゴと蜂蜜のあのバーモンドカレーとかって言ってた秀樹がもう60いくつですか？もうなんて完全にもうなんか時代がもう頭の中で記憶がめちゃくちゃになってんだけど
昭和で止まってますかね。
あだってほらあの昭和生まれの方ってさ2001年って言ったら未だに未来だと思ってますからね。
いやもう2000年だってもうそうですよ、もうねちょっとやばい感じで、あのエヴァンゲリオンの2015年だってとっくに過ぎちゃいましたし、
本当に2001年をクリアして2010年もすでにクリアしてるもんね。完全にもう妖精だね。
2001年宇宙の旅どころの騒ぎではないという、ジェッターマルスだってもう出てないとね、誕生してないとおかしい
ですよ、
う
ん、あれも2015年だっけ。
そうです、
時は2015年ですよね、2015年ってエヴァンゲリオンか。
そうですね、
本当にエヴァンゲリオンは2015年にできなかったことがもう最大の失敗だね。
そうですよね、この間もセブンイレブンでなんかクリアファイルプレゼントみたいなキャンペーンやってましたけど
今だけエヴァン、だってこの前なんかゲームでしたんでしょ、ヒカリオンだっけ、シンカリオンだっけ、
はいはい、シンカリオンね、見ました見ました、うん、あれ意外と知らない人が多かったらしくって、2、3日後にすぐ深夜で再放送しましたよ、反響がすごくて。 みんな見逃してたらしいっていう。僕はその前の週から、前の週から僕は録画してましたから、次回予告で美里さんがサービスサービスってやってるのをバッチリ撮りましたよ。
うわ、相変わらず嫌そうに言ってんの。
そんなこと
近年さ、あの美里さんのあのサービスサービスってのかなり嫌そうに言ってるイメージなんだけど。
いやいや、そんなことはないと思います。
桂木美里仕事で言ってますって感じじゃない。
ちなみにそのシンカリオンなんですけど、僕再放送のバージョン見てないんでわかんないんですけど、あの音楽の権利関係の問題で CS とかで放送するときにはいわゆるオリジナルの BGM とか主題歌とかが差し替えられてるらしいんですよ。
ほう、
うん、だから地上波の放送を見ないと、あの残酷な天使のテーゼとか、あのおなじみの BGM とかが聞けないっていう。
だから多分今探してて見つかんないんだけどさ、これ今、シンカリオンのホームページ来てて、なんかこうそういうのやるよっつった時に見た時にさ、こう、うん、綾波の方を見てアスカがなんか言ってる、
はい、
こうキャプチャー画像だったんだけど、まさかと思うけど、あんたバカって言ってんの？
あんたバカとは言ってたかな。
なんかエヴァンゲリオン見てたってことさ、おじさんオタクにとってかなり黒歴史状態じゃねえとか。
そんなことはないでしょうけど。
だって未だに終わってないって恥ずかしいと思わないのかね、やってる人たち。
まあいいじゃないですか、それで。ねえ、お金が動いてるんだし。
特にエヴァンゲリオンに関してはさ、お前いい加減にしろよっていうのが何回もあったからさ、もうさすがにもういい加減いいんじゃねえかって気がするんだが。ま
あ、平成内に終わらなかったですね。
だってオウム真理教がどうたらこうたらだからって、あ、変に宗教関係のことを描写しないようにとかって言われてた時期だもんな。
まさにそうですね。僕はオウム真理教の例のサリン事件の時にはシャバにいなかったんで。
シャバにいなかったって、もうちょっと説明した方がいいんじゃないか。本当にまずい、あれと思われる可能性が。
塀の中にいたわけではないですけどね。
うん、修行もこれもちゃんと言った方がいいんじゃないのか。
はい。修行で山の中にこもってましたね。
オウムの修行じゃなくて、ちゃんとした、お寺の修行。
ええー。だから、サリン事件に対しての、肌に感じるこう恐怖感というか不安感みたいなのを実地で経験してないので実はよくわからないっていう、
うんうん、
まあでもその年の終わりぐらいにまあエヴァンゲリオン世間でやり始めてブームになってたんだと思うんですけど、主題歌だけを聞いたんですよ、アニメ見てないけど、
うん
うん、その時にこの歌すげえと思って聞きまくって、で山から降りてきた時に友達にエヴァを見せてもらって、まあ最初の序盤のうちはあんまピンとこなかったんですけど
。アニメを全然、アニメに全然興味がなかった人がさ、当時のアニメオタクがさ、エヴァンゲリオンすげえって言ってさ、アニメの興味のない人いっぱい進めて、うん、最終回でお前なんだあれはって言われるっていうのは、やっぱ当時のアニメオタクの、やっぱこう、あんまり思い出したくないところじゃないの。
まあ、ゴニョゴニョゴニョって感じです
よ。本当なんだよあれっていう。当時でもインターネットがなかったから、インターネットがあったらさぞかし荒れてたろうけど。
荒れてたでしょうね。まあ当然その、インターネットはなかったですけど、パソコン通信とかありましたからね。その辺でこういろんな議論とかは当然あったんでしょうけど。
まだエヴァンゲリオンが終わったし、当時はさ、いろいろ議論はしてただろうけどさ。
やってましたね。
もういい加減議論しても無駄だっていうことも分かったと思うんだけど。
それはね、僕劇場版の時に友達と一晩中こう、ああでもない、こうでもないっつって電話をして議論を戦わせたんですけど、うん、結局、判断できる材料が揃ってないよね、これっていうことで落ち着いて。
なんかさ、そんなさ、考えてねえって作ってる人たちそんなにって。
まあ、あんまり反響が大きくて、それがダイレクトに作り手の方に伝わっちゃうと、まあ、誰も幸せにならないねっていう方向に作品が行っちゃうっていう、最初のあれだったんじゃないですかね。
僕、本当にとにかく震災があった後に、終わらせる気がない作品に関して、かなり冷たい印象を持つようになったからな。
ああ。
そ
うですよね。
で、まあ、エヴァンゲリオンって終わらせる気がないじゃん。
終わらせる気があるのかね。で島本和彦さんの漫画とかでも言ってましたけど、なんだろう、最終回が仮にダメだったとしても、その最終回に至る何百話っていうその話を毎回その楽しませてくれたっていうんだから、最終回の1回ぐらい脱走でもいいじゃないかみたいな話があってですね。
俺その考えに大いに反論したいんだけどさ、最終回でダメだったと同時に、今まで楽しんでたものを全て僕はダメな作品扱いになると思うけどな。
まあそういう側面もあります。終わり良ければすげてよしっていうのもあるけど、うん。うん、
最終回は僕あれと逆なんだよ。どんなに辛い目にあっても最終回が良ければ割と許しちゃうタイプなんだよな。
まあそう、もちろんそういう考え方もありますよね。終わり良ければもうそうだし、終わりがダメ、いい加減で、なんだ、がっかりってなっちゃうと、すべてがこう、なんだろう、虚しくなるというか、吹き飛んでしまうというか、当然ありますよね。
未だにエヴァンゲリオンですごい騒いでる。こんだけ騒げる。だって、シンカリオン見てる主な、こう、視聴者層って、おそらく、お父さんとかが見てたアニメでしょこれ。っていうアニメでしょ。
あ、そう、そうなんですよね。で、うん、いや、僕はだから、シンカリオンでエヴァが、その、リンクするっていうのは、あ、なるほど、なかなか考えたなっていう感じが。っていうのはですね、シンカリオン僕見てるわけじゃないんですけど、あれって、まあ、割とこう、低年齢の男の子向けに打ってるんですよ。うん、で、電車の趣味って、大体、親の影響で、ハマることが多くて、親子で、見てるっていう。で、シンカリオンの作品の中でも、お父さんの操縦する新幹線と合体するみたいな、あれがあるんですよね。だから、そういう意味では、本当親子で楽しんでる作品っていうところがあるんですよ、側面が。で、それに持ってきて、うん、おやじさんの世代が楽しんでたエヴァっていうのをリンクしてくるっていうのは、なかなか、ああ、ちゃんとコンセプトが、ちゃんと考えてるんだなっていう気はしますよね。
お父さん見てたエヴァンゲリオンとアニメじゃん。今一挙放送やってるから見てみるかって、もし一挙放送で見る機会があったとしたらどういう感想を持つんだろうね。
お前にはまだ早いって感じだと思います
。あ、じゃあこれやって。
まあせめて中学高校ぐらいになって
感じた。まあテレビのシリーズがあれで終わってさ、で映画もあるよっつって映画を見てさ、でこうお父さんにいろいろ話聞いたらまだ終わってねえっていう。
それこそ親子でじゃあ最新作を見に行くかって話になるじゃないですか。
うわ、絶対ひどい目に遭うと思うけどな。あ、どんよりした目で出てきそうだな。
そのエヴァの音楽の軽さっていうか、
あ、委員長のお姉さんなんて設定いつから出てきたの？最初からあんの？
僕もよく覚えてないんですけど、当時からのぞみと光と小玉っていう三姉妹がいるっていうのは確かだいぶ前からあって、あれいつだったかな。でビジュアルが設定されたのが今回初めてなんじゃないですか。だからみんな何とか思って見てたっていう。
でもこの人たちはみんな死んじゃってんでしょ。
シンカリオンのその回を見た方は多分わかると思いますけど、あれ結局主人公が熱中症で倒れて気絶してる間に見た夢みたいな感じの話ですから。
あ、そうなんだ。
で、まあ僕も見てて、熱海なんて海のそばなんだから、ね、第三新東京市がどうのこうの言ってるエヴァの世界だと水没してんじゃねえのと思って、よく調べてみたら、熱海駅自体は結構標高の高いところにあるから大丈夫っぽいんですよね。だから一応考えてるっぽいんですけど、でも、話の中で、なんだっけな、箱根あたりまでなんか、新カリオを運んでくるから受け取りに来てくれ、みたいなことで。で、よく熱海あたりの地理に詳しい人に話を聞くと、そっからそんな短時間で移動できるわけねえだろ、みたいな話はしてましたから、まあ夢の中の世界ですよね、っていう、オチでしたけど。まあなんで、そこら辺も含めて、真面目に作ってましたよ。いろんな意味で真面目と言えるのかどうか。
そう言われるとあれだな、 Amazon プライムもおそらく新刊にはあるから見ようと思えば見れるかな。
まあ僕ちゃんと録画してますね。
あのガンダム系に出てきた3倍のスピードでモビルス赤いモビルスーツやってくるって聞いて、非常にこう苦虫を噛みつぶしたような顔になる僕ですけど、そんな表情をしながら30分見ることになる可能性が高い。
シンカリオン、まあ、この回ももちろんそうなんですけど、主人公がね、まあ、新幹線オタクなんですよ。
うん。
なんで、僕なんかそこがちょっと、熱苦しくって、あんまり見る気にならないんですけど、
ね。新幹線オタクって言ったって、新幹線なんてそんなに車両の種類が今ないんだから、
そんなことはない
です。すぐ網羅できそうじゃないですか。
あ、うん。覚えるには、とっつきやすくていいかもしれませんね。一般の車両とかまで行っちゃうと結構大変ですけど、まあそうは言っても新幹線結構いろいろ種類ありますから。でね、現役で走ってるやつもね結構ありますし。
お父さんと一緒に一眼レフ持って電車の写真とか撮りに行ったりするの？
あの単独で行動して、もう、はあ、これが何々消えてうんたらかんたらっつってうんちくをこう垂れ流しながらはしゃぎ回る小学生っていう感じの主人公ですよ。
あ、まあ小学生ぐらいの時はいいよ、あの電車の興味も、うん、大人になってやってんと結構否定はしないけど、あの割と面倒くさい人多いんで
そうだ、こじらせないようにしていただきたいって感じですよね。
荒波レイとかさ、アスカとか出てきちゃうとさ、なんかレイのセリフとかも喋っちゃうとさ、当時のいろんなことをこう思い出しちゃってさ、それもまたよくよろしくないよね。あや、あ、そういえば昔の F1 のナレーション、なんかこう、林原めぐみさんが言ってた時期あったなとかさ、そんなことまで思い出しちゃうから。
2000年前後ね。あの、ちなみに、今回のシンカリオンでは、ユニコーンガンダムでいうところの3倍のスピードみたいなニュアンスで多分聞いちゃうかもしれませんが、ニンニクラーメンの話が出てましたから。
ニンニクラーメン、ああ。ああ、もうすべてが嫌だね、もうね。あの、もうね、もうエヴァンゲリオン世界の中で僕が信用できないとにかくシゲルだけなんだよ。シゲルくんは出てきたんですか？
出てきてないはず。
あいつだけだよ、なんか信用できるのは。名前なんて言って、青葉さんか、青葉しげるさんか、
ええ
、うん、いっぱい綾波が出てきて机の裏で、イエーって言ってたけど、なんなんだあれは。なんかほら、あれってなんか、おのおのの思い人みたいな人がさ、なんか出てきて、液体になってたけどさ、青葉しげるさんだけなぜか綾波がいっぱい出てきて、お前は何なんだっていう。ずっとよ綾波に対して横島な目で見てたのかっていう。
どうなんでしょうね、そこら辺の解釈とかはね。
あの、なんつうか、ギターをやっててロン毛でっていうさ、あのキャラクターもなんつうかもう、もうなんか、たまらん感じだもんね。もうアニメ世界のロン毛いい人ばっかりだから。
まあ、僕らが別に知らなかったわけじゃないですけど、あのネーミングも、ね、カンコレとかが流行って改めて振り返ってみると、全部日本のこの幹線からついてるっていうところで、ちょっと感慨深いものありますよね。
なんで委員長が新幹線なんだ。
ああ、そうですよね。言われて
あの、青葉しげるさんって、あの、一番新しい劇場版に出てきたんですか？
出てたはず。
生き残ってんのか。
もう、あの、いわゆる後輩を指導するベテランみたいな感じの位置づけじゃなかったでしたか？
もうなんかさ、若い時にああいう髪型してるやつって絶対ハゲるからさ。ちょっと髪のこの生え際が気になってとかっていうお年頃なのか、そんな描写一切なかったけどね。あの新しいエヴァンゲリオンに。みんなギスしてたけど。
すっ飛ばして15年とか経ってたわけでしょ、あれ。
でも15年も経ったんだからさ、シンジ君とかに会ったらさ、最近ちょっと生え際がさ、って話したっていいじゃんね。
そういう、
なんかみんなつっけんどんしてるからさ。
まあ、劇場版はあんまりそういう日常会話をする余地はないですけどね。
とにかく大人がろくでもないのがエヴァンゲリオンの特徴だからな。
そうなんですよね。
あ、もうみんなで飲みに行けば一発で解決する話なんだけど。
あ、もう、その辺がだから90年代真ん中に作られた作品の特徴でもあると思うんですけど、まだでもシンジ君なんて、あれですよね、その世界の面を押し付けられて、まだなんとかしちゃうタイプだからいいんですよね、あれね。そうで、結局、昔の70年代、80年代ぐらいのヒーローっていうのは、お前が地球を守るんだって言われたら、よし、分かったみたいな感じだったんですよ。もちろんそうじゃないのもいますけど。で、その中でちょっとアムロが変わってたっていう感じなんですけど、90年代ぐらいになると、本当個人主義が進んでくるので、なんで僕がって話になるんですよね。で、まあ、2000年代入るとまたちょっと変わってきますけど。
まあ、なんか、エヴァンゲリオンに関しては、とにかく、シンジ君に対してみんな冷たいからな。
みんなそれぞれあの個々の自分に苦しみながら割と自分中心に考えて生きているみたいな、そんな感じですかね。
とにかくこうなんかもうまあなんていうか、あの四季並みアスカラングレーだっけ、なんか名前変わってたけど、あれになってからさ、シンジ君にまあこう割とシンジ君の方向いてくれてるけど、
そうそう、
まだやつも信用受けないんで、僕では中ではあのメガネのさ、なんだっけ、あの女の子とかさ。
そうですね。あの、アスカがだから一番まともなんですよね。
あの子何だっけ、
メガネの人。18級の9の時って。え？
メガネの人。
メガネの人は、坂本真綾さんがこうやってるやつでしょ。
ああ、あれ坂本真綾さんか。もう本当エヴァンゲリオンの中で頼りになるのはシゲルだけだ。
頼りにしていいのかな。 うん、そう。いや、でもアスカは Q の時には非常にまともで、あの、冒頭でアスカが危機に陥った時にシンジ君が助けようとしてくれてるじゃないですか。で、その後まあ、うん、結局15年経っちゃうんですけど、ガラス越しに殴りつけただけでもう気が済んだみたいな感じになってる上に、最後、あの子だけがシンジ見せないんですよね。
まあ、まあ、テレビシリーズの時に比べて割とさっぱりしてる性格
なんです
けど。
そうそうそう。で、アスカが一番、シンジ君に寄り添ってる感じはするんですよ。だからすごく前向きですよね。そこだけが救いな感じがします。
あんたバカってなんか聞いてくるんだっつうか、あの、僕の周りが暗くなっていくな、ふわーっと。
まあ、そういう、あれで言うと、シンカリオンの最新話を見ると、ちょっと、こう、心が和むかもしれませんよ。
後ろちょんまげにしてる、顎ひげ生やしてる、あの、アスカが最初好きだった人なんですか、あの人。
カジさんね。
カジさんか、カジさんは出てきてないの？
カジさんは出てきてないですね。余計なキャラクターはそ
んなに出てきてない。あの人も完全になんつうか、あの、80、90年代の中のアニメのキャラクターっていう感じだもんね、いかにも。
まああの人もひどいですからね。
あ、自分が大人になってさ、なんかあんな大人いねえよっていう。何なんだあいつは。あれ、ねえ、かっこいい大人っていう、男の人っていう、全然かっこよくないっていう。
いや、結局だから、さっき、ワルサムチラって言いましたけど、あの世界は、結局大人になりきれなかった大人たちみたいなの、ゴロゴロしてるじゃないですか。カジさんとシンジ君が、アスカを救えたはずなのに、救おうとしなかったっていう、もう元凶ですからね、あれ。あの二人が対応を間違えなければ、アスカがあんな状態にはならないわけですからね。な、ほんと結局自己中心的なんですよ。みんな。あれをかっこいいと思っちゃいけないよって話
ですね。本当に頼りにならない大人な感じだもんな。
スイカ作ってただけですから。まあでも、結局、まあ人間関係なんて割とそんなもんですけどね。親身になって、自分のあれも厭わずに何かしてくれる人なんてそうそういるわけがないっていう。
いやー、でもなんか、厨房高校生ぐらいの何も知らない少年にさ、ああいうかっこつけた口ぶりをする大人に僕なってそうだよ、すごく。すごい薄っぺらな人間に分かってそうなことを言うんだけど何も分かってねえっていう。
ああ、まあ、もうすでにそういう、あの年齢も、カチさんの年齢すら過ぎてますから、またちょっと違うと思いますけど。
そう、うちの近所のスーパーでまた魂のルフランかかってたの、それは。
ああ、2017年バージョンかなんかでシングルが出てるはずですが。
新しいバージョンに興味はないですけど。マクロスとかだってさ、一応こう、昔見てたさ、あの、一条ヒカルさんのマクロスじゃなくてさ、違うマクロスやってるけどさ、エヴァンゲリオンって今だけ怒り信じくんのよ、エヴァンゲリオンですからね。
そうなんですよね。まあ、SF としてはありなんじゃないですか。ループする世界の中で主人公がいろいろね、あって、まあ前世の記憶が残ってないっていうところが最大の問題でしょうけど、より良い方向にこう、やってて、で、失敗だった回もあるでしょう。で、ちょっと良くなった回もあるでしょうっていうのを交互にやってるのが今回の今やってる劇場版じゃないですか。だからジョーの時はミサトさんとシンジ君がテレビ版より前向きだったじゃないですか。私はシンジ君を信じますみたいな。で、そこに希望があって、で、Q もいい方向に行ってたんですけど、まあ、Q じゃねえや、ジョハの歯ですね。で、歯でやったことは、結局俺たちが見たかった、スカッとするエヴァンゲリオンってこうだ、みたいなで、みんな大受けしてたわけですけど。
さ、すごい絶賛されてたけどさ、あれ、当時さ、結局、なんつうか、そういう風にやっちゃうと、普通のただのアニメだったっていうね。
で、Q で元のエヴァンゲリオンらしさが出てきたら、うわ、これじゃねえって言ってます
。すげえ、なんか、エヴァンゲリオンらしい作品って今見てもちっとも楽しめねえっていう。
でもエヴァンゲリオンってもともとこうだよねっていう俺たち古くからのファンは、まあ、Q を見ても、あ、でもこの中にもちょっと希望があるからいいんじゃないのみたいな感じの見方をしてた。
Q を見た時のこう感想が本当に、いまだにこんなことやってんだっていう印象だったからな。まだここに止まってんだって。
そう、歯で盛り上がってた時に俺は、でもこれはエヴァンゲリオンじゃねえんじゃねえのってちょっと斜めの見方をしてたんですよ。本当に君たちが見たかったエヴァンゲリオンってこれなの？それじゃ、うん、それこそ丸さんが言ったように、これだって普通のアニメじゃねえかよって話だったんです。で、僕はだから歯の時に確かに面白かったし、ブルーレイも買ったけど、これはエヴァンゲリオンつって手放しで喜んじゃいけないんじゃねえのかみたいなのを思ってたら、Q が来た時に、他の人よりダメージは少なかったんですよ。
あ、もうみんなね、最初からこう追っかけてる人もいい加減年なんだからさ。 最後もまた前の映画みたいな終わり方したらさ、多分みんな白髪とかもすごい増えちゃうしさ、最後はいいんじゃないの、普通のアニメみたいにこう、なんつうか、大断言で終わった方が。
そうですね。僕の友達なんかは、旧劇場版、
うん、
を見てた時に、うん、そう、あれ、結局前後編っていうか分かれてたじゃないですか。で何も知らずにこう前半をこう見に行って、で最後にそのエヴァンゲリオン量産機が空を舞って私に恋をさせた曲が流れた時にのえとかって愕然としたらしいですけど、
あ、何途中で終わっちゃったじゃんっていう、
そうです、
ね、びっくり、
え、これで終わりかよみたいな。いやー、ハネバトまだ序盤しか見てないんですけど、あの試合というかそのバドミントンやってるシーンのその作画のレベルは非常に高水準ですもんね、アクションっていうんですか、うん、
バドミントンやってみたいって全く思わないですけどね。
僕はあのビーチバレーの方見てますよ。
ビーチバレーをこれからやるかって、あのあれでしょ、沖縄に引っ越してきて、
そうですそうです、
こう砂浜歩ってて、ビーチバレーやっててみたいなやつ。
実際ビーチバレー始めたらもう毎回水着会ですからね。
ああ、ビーチバレーをじゃあこれからじゃあちょっとやってみますかっていうところで、あなたからスカイプが来てそれきり見てないんですけど。
顔のデザインとかは普通の感じなんですけど、割とこうなんつうんですかね、体の描き方とかが肉感的というんですか、なんで、うん、でしかも毎回水着会ですからね。見る分にはいいですよ、目の保養になるわみたいな。でもちろんキャラクターがそれぞれ抱えているこう問題だったりこだわりだったりとかっていうのをこう、ま、もちろん描写していくんですけど、あんまりその突き詰めてこう、なんだろう、見てる方がこうどんよりするような感じでもないんですよ。だからそういう意味ではいいと思います。
深刻な話もあったりするの？
深刻ってほどでもないですけどね、まあ、人間関係だったりとか過去にいろいろなんかありましたみたいな、でそれをこうなんか主人公の前向きさが解決してくれるっていう、まあちょっと乱暴ですけど、そう、なんていうのかな、そういう全然悲惨な話じゃないです。
原作あんの？
あると思いますよ、漫画じゃないですか、わかんないけど。なんでライトに見る分にはもう全然ハルカナレシーブの方がおすすめですよね。
ハルカナレシーブ、
そうだから、ハルカナレシーブ、ハルカちゃんっていう巨乳 の, 背もでっかくって、で割とこうスポーツやらせたら何でもこなしちゃうタイプの明るい子なんですけど、周りの子たちがそれにこうなんだろう、救われるというか、その救われるっていうところがそのレシーブっていうタイトルにかかってるんだろうなと思いますよ、うん、みんな救い上げられるっていう思いを救い取ってみたいな、多分そういうところが受け止めるっていうので、うん、レシーブっていうタイトルついてるんです
よ。これはるかなレシーブってこれ今公式サイト見てるんだけどさ、
うん、
Amazon プライムにこのサムネイル画像にすごいよく似たアニメ、別のアニメないか、
ほう、
このみんなでこうビーチバレーやってるみたいなさ、グランブルってやつか。なんかこうこれはみんな男か。あ、サムネイルで見るとみんなさ、こう横一直線に並んでてさ、しかもこれグランブルってグラブルなアニメかと思ったら違うんだな。
あ、そうですね、ひらがなでグランブルでしょ。あれは大学で、大学でなん、ビーチバレーなの、なんかそういう部活に無理やり入れられた男の子が主人公ですから、少年漫画っていうか逆漫画ですよあれ。
あ、そうなんだ。意外とでもこれ今バーって見ると、女子校に男が少人数転入されてすごい刑務所みたいになるアニメってちょっと前にあったじゃん。男はすごい肩身が狭い学校の話、あれなんて、すっごいでかい。
監獄学園？
監獄学園だっけ？監獄学園。
バッタ食ってるやつじゃない？
あ、そうそうそうそうそう。あんな雰囲気のアニメか、これもしかして。
いや、そういうのよりは、なんか、サークルに入って、無茶な先輩たちとなんか、ギャースカやってるみたいな、そんな感じだったんですけど。
あ、でも意外と面白そうだな。監獄学園か。これ面白かったけどな。プリズンスクール？あのメガネのすごい巨乳の人、結構いい人だなっていうか、バッタとかちゃんと捕まえてて。
でバッタ食ってて結局なんか、
うん、めちゃくちゃなアニメだったけどね、あれ面白かったですね。
バッタの回は確かに爆笑しましたけどね。
うん、
バッタドンの回、バッタドンが食いたいといざ食い始めたらってい
う。プリズンスクールっていうのが正しいのかな、韓国学園で書いてプリズンスクールっていうのかな。
ああ、なんか実写版もあったみたいですよ。
実写でこのすごい巨乳のメガネの人がどうすんの。
いや、そこまでの化け物じみた巨乳にはならないと思いますけど。
なんか男の前で おしっこするとかそんな話もなかったっけ。
まあ、どこまで再現するかは分かんないですけど。丸さんなんかも見た映画のサントラとかを結構こう買うタイプじゃないですか、僕も気に入ったアニメで気に入ったサントラとかは割と買うタイプなんですけど、最近買うことがあんまなくなりましたよね、だノワールだったりとかあの辺って必ず戦闘の時にこの曲がかかるみたいなのあったじゃないですか。
あれ、まあ、あれは印象に残るじゃんよ。
そうそうそうそう、そういうパターンでサントラを使ってほしいんですよ僕は。例えば結局ねアニメを見てても印象に残るのって提供の時の音楽とか次回予告の音楽とかしか残らないんですよ。
あ、僕ラブライブサンシャインのようちゃんの回で舞台に上がる時の曲が好きで、あの曲はサントラ聴いててもグッとくるけど、はいはい、あれ、あの曲はあれだ、この前グラブルのラブライブサンシャインのコラボの時に使ってたな。
あ、そういう印象的な使われ方するのが1曲でもあればサントラ買おうかなって気になる。
あ、まあでもサントラって大体当たり曲1曲か2曲ですよ。
そうそう、そのために買おうかなっていう、まああるじゃないですか、で例えば最近で言うとあの週末のイゼッタ、あれ戦闘の時にかかる曲がすごくいいんで、もうその曲のだけのために買ってもいいかなみたいな。あと宝石の国とかも良かったですよ。
ああ、週末のイゼッタあったね。
そう、あれはね戦闘の時に必ずかかるこれだって曲があるんで、もう本当そういう一曲さえあれば、まああとはプリキュアとかもそうじゃないですか、変身の時に必ずこの曲かかるっていうのがあるじゃないですか。シーンとか作品にすごく合ってるからこそ映像としてこう一緒くたにこう入ってきちゃって音楽としての印象に欠けるっていうようなパターンもあるんで、まあそれは劇版としてはいいと思うんですけど。
いや、昔は必ず映画気に入った映画だったらサントラ買ったりしてたけど、こうサントラ1枚の中に気に入った曲はこう1曲2曲とかだったり、下手すんとこうサントラに入ってないっていう、これが結構続いちゃって買わなくなったんだよな。意外とあるんだよねサントラに入ってないっていうの
は。ありますね。そうなんですよね。この曲のためだけに買ったんだけどっていうのは。で、サントラが、その、全曲収録されてればいいんですけど、あ、まあ、それこそエヴァの、あの、庵野監督とかって、そういうパターン違いみたいなやつも全部こう収録した CD を出すみたいな作品が多くって、例えばナディアだったりエヴァンだったり
もそうです、ね。だって CD に入ってる半分とか3、4分の3ぐらいがフライミートゥーザムーンだった CD あったような気がする。
そうですね。2枚目だか3枚目はそうですよね。でも大体あのよく聞くやつは1枚目に入ってたから僕も1枚目は持ってましたけど、
いやあのサントラも今聞くとなんていうか、まあ、まあおなじみの曲ばっかりですもんね。
ファンからするとね、あの余さず収録してくれるっていうのは、まあ、確かに嬉しいことではありますけど、
いまだにあのボトムズの予告の曲っていう CD になってないの。
そうなんですよ。
ミャーミャーミャーミャーミャーってやつね。
15年ぐらい前にあのガンダムとかと一緒に騒音楽集みたいなのが出た時に、あれも3枚組ぐらいだったかな、あれの時にも発掘できなかったっていう。
あれはだってこっそり使ってまずいっていう曲じゃないのにね。
そう、探したんだけど見つからなかったっつってライナーに書いてありました。また発見されたら出てくるんじゃないですか。でもその騒音楽集は今まで出たそのボトムズのサントラにも収録されてなかったやつが何曲か入ってましたから、それはそれで価値がありました。
CD も買わなくなったな本当。あ、最近はでも1曲1曲こう、単品で売ってくれるかやつもあるから、それで売って、でもこれアルバムのみとかっていうのもあるけど、
ある
これがアルバムのみかっていう、やっぱ美味しいやつはアルバムと同時に買わせんだなっていう。
そうなんですよね。だからなんだろう、90年代のアニメなんかでも僕が好きだったあの、ママは小学4年生とかっていうのも、もうクライマックスでもうボロボロ涙を流すこの曲が欲しいってやつが最初のサントラに入ってなくて、で、あとがドラマ CD に付属でちょろっと BGM が収録された時にそれが入ってたんで、それはもうコレクションしないと。 感の話でした、
ね。ママヨンは本当にあの、オープニングで赤ちゃんがいっぱい出てくる怖いあのシーンと、あの、主人公たちがアシスタントをやらせるっていう恐怖の回しか覚えてない。
あの、オープニングのコンテキットのは富野監督ですよ。
富野さん、なんか女の子いっぱい出てくるギャルアニメやってよ。
それはもしかしたらあれじゃないの？ブレンパワードとかがそうなんじゃないの？
富野作品の女キャラに魅力がないわけじゃないんだけど、みんな嫌よね、なんかね。
そうで、その BGM で、だからついでにちょっと言いますけど、あのさっきノワールの話をしましたけど、あれ監督、マシモ監督でね、あの人の BGM の考え方っていうのが、まさにその、劇版っていうか、バックグラウンドミュージックじゃなくて、フロントグラウンドミュージックみたいな考え方なんですよ。
はあ、
だから、それが最初に出てきたのって、最初に僕が見たのは劇場版のダーティペアなんですよ。あれもマシモ監督なんですけど、あれ音楽すごく良くて、でも使ってる音楽が全部サントラに入ってない。ただあのアルバムとしての完成度は非常に高いんですよね。でね、あれ
同時上映バッツ&テリー、
バッツ&テリーあの劇場版のダーティペアのすごいところは、最後のクライマックスの戦闘シーンで音楽だけ流して効果音とかセリフ一切なしでやるっていうシーンがあるんですよ。
へ
え、うん、だそこにもマシモ監督のその BGM に対する考え方がある。
まさかと思うけど間に合わなかったってことじゃない？
いやそんなことない、それも意図的に。でもうなんだろうな、音がうるさいからっていうことなんですよね。セリフはさみんな叫んでドカーンバカーンみたいな爆発音が鳴り、でさらに BGM も鳴ってるっていう、要するに音が喧嘩しちゃうみたいな。でそれを避けるためにあえて他の音を排除して BGM だけでやったっていう演出なんです
ね。マドラックスと同じ人？
そうそうそうそうそう。
あの歌が入っちゃうとセリフがよく聞き取れないからな。マドラックスはほら殺しのテーマが歌だったじゃん。
えい、
完全にあれは本当セリフが混ぜるとすごい聞き取りにくかったからな。ノワールはインストだったけど、まあなんか、ね、なんというかよく鳴き声だかわかんないコーラスが入ってたけど。
そう。なんでそういう BGM の使い方してくれる人は割と僕は好きですね。
ノワールみたいなアニメは今ないのか。
マシモ監督、あれから NHK とかのアニメやってますからね。あんまりそういう尖った感じではなくなっちゃいます。
オープニングにトランプとかダーツとか出てくるやつはないのか。
そう、丸さんともこの間ね、だいぶ前に話しましたけど、ノワールとかの印象があって、で、そっから20年ぐらい前ですかね、うん、未来警察を浦島。
あれ、びっくりするよね。同じじゃんっていう。
変わってないな、この人ってね、感じがしました、ね。
この人の中でオシャレっていうのはトランプとダーツなのかっていう。
おでもダーティーペアの劇場版のオープニングとかもおしゃれですよ。
トランプとか出てくるの？あ、でもなんか、あの、なんだ、カラートーンみたいな勝利のやつか。
そうそうそうそう。
なんで同時上映バッツ&テリーだったんですかね。
バッツ&テリーってあれもサンライズなんですかね。
いや、全然わかんないけど、暴走族と交渉しながら甲子園を目指すアニメでしょ。違うの？あれ、少年マガジンかなんかの漫画だよね。もう、一発出禁状態じゃねえのか、それ。
不祥事だらけですよ。たまにバズ&テリーってわかんない、ビデオとか DVD になってるかどうか調べたことないんでわかんないんですけど、ああいうのが、なんだろうな、見たいなと思っても、ちょっとマイナーすぎて出てこないんですよね。
おぉ、ダーティピアのブルーレイディスクとかに一緒にくっつけてくんないですかね。
そう、最近ね、割と CS とかでその辺の古いやつをたまにやることがあって、この間カムイの件とかもやってたんで、久しぶりに、それこそ30年ぶりぐらいに見たら、なんだ面白いじゃんこれ。
僕の中で劇場アニメの中で相当上位に入りますけどね、カムイの件は。
いや、改めて見たらの、その表現にしても非常に新しいことをやってて、シナリオ的にも、ああ、なんだ、その子供の頃見た時はあんまピンとこなかったけど、今見たら面白いじゃんとかね、結構あって。でそのマイナーなアニメっていうと、ボビーに首ったけっていう劇場作品なんで、あれ1時間ぐらいのやつなんですけど、あれも割と最近まで見る機会がなかったんですよ。でそれもこの間 CS でやったんで、おお、これ俺劇場で見たよとか思ってちょっと録画しましたけど、
あれ最後の方になんとオートバイで走ってるシーンがなんか鉛筆画みたいになるじゃない。あれがすげえ怖いんだけど。
怖い。
うん、怖いっつうか、まあ、死の予感なんだけどさ、完全に。
そうなんです
。すごく怖いんだよ、あれ。あれ、そんな短いんだ。
1時間ぐらいの作品だったと思います。確か。何かと同時上映だったの。それこそ神の剣だったかな。ちょっとよく覚えてないですけど。見た記憶
ある。時代を感じる内容ですけどね。 当時ならではって感じのあの、ああいうキャラクターで、ああいう、うん、ああいう感じっていう。
そうなんですよね。まあ、サントラね、ガンダムユニコーンとかでも、あの、最初にガンダムユニコーンに主人公が乗り込むところでやってたメインテーマみたいな、
うん、
コマーシャルとかでもよく使ってましたけど、あの曲さえあればいいっていう
僕感じでした。ほら、ガンダムバトルオペレーションのさ、実況動画とかよく見てるからさ、多分あの曲だなってわかるんだけど、あの大げさな曲でしょ。
そう、あのオーケストラの。あの曲一曲あればいい。
ギャグのところによく使われてますけど、動画では。あの曲だなって。でも僕の中でガンダムユニコーンは何でもいいけど、ゾゴックとか出てくるとこだから、あの曲は全然出番がないんですけど。まだにガンダム続いてるのはありがたいけど、どうもこう、なんでロボットが人型をしているかっていうことをもうちょっと考えてから作った方がいいような気がするけどな。少年がどうしてハマって、うん、当時ハマってたかっていうの、いまいち分かってない感じするんだけど。
ガンダムはそういう意味で言うともうちょっと分析する必要があるかもしれませんね。まあガンダムに関してはいろいろその当時こういうところが新しかったみたいな分析が批評家とかああいう評論家とかの間でいろいろ言われてて、いちいちもっともだとは思うんですけど、一番重要なのってやっぱりちゃんと完結してるところなんですよ。
ガンダムさ、あの映画の方のイメージが上書きされてたから、この前アベマっていうやつでこうテレビの途中の回、はい、ガンダム探検突入みたいな回見たんだけど、はい、あの、ブライトさんがすげえムカつくっていう、あの、なんていうかね、今改めて見んとブライトさんとかカイさんってすごいいい感じの印象なんだけど、作画がすごいね、嫌なやつな作画なんだよね、ブライトさん。なんかね。
いや、ブライトさんもね、立場からして相当大変だったろうと思うんですけど、序盤のブライトさんって、いや、アムロにそこまで言わなくてもいいじゃんみたいな、結構言動してます
ね。ガンダム世界最強の武器、ガンダムハンマーを使ってた回です。
もうちょっとご苦労とかなんかそういう言葉の一つや二つか、まあなんか口を開けば文句しか言ってないじゃん、この人、みたいな感じですからね。
いや、当時リアルタイムで見てた少年たちは、まあ大層腹立ったでしょうな、ブライトさんに。
まあ親そのものじゃないですか、文句しか言わないみたいな印象の、そういう象徴的な人物だったと思いますけど、
こうなんつうか、ああいう人たちを管理していく立場の人っていうのが分かってくると、あの人すごく大変だって分かるんだけどね。
そうですね。まあ途中で一回病気で倒れたりとかねしてました、
ね。アムロ少年として見てると、まあなんつうか命令ばっかりしていけすかねえやつだっていう。
両方わかるって感じですけど、
アムロ君も今見るとすごいちゃんとしてますからね。
ちゃんとしてますよ、本当に。
当時はうちうちうちうちしてんなと思ってたけど、今見るとすごいちゃんとしてるっていう。
それは途中でアムロ下ろそうと思ってるんだなんて言われた日には、そりゃすねますわな。こんなに頑張ってるのに。あとセイラさんもひどいですよ、あれ。自分で勝手になんかガンダム乗って匿名だとか言って嘘ついてね、ガンダム落ち出して。で、その翌週にはあれですよ、アムロの勝手を許すわけにはいかないわ、とか言って。
セイラさんの、セイラさんに関してはみんなの対応が甘いのが腹が立つっていうね。
お前が言うなよとか思いました
。セイラさんに対してはすごい独房に入れてもさ、なんかちょっとな、あの、ご飯持ってきましょうかみたいな感じで扱いなのにさ。アムロ君に出したバカなアムロみたいな感じだし。
そうですよね。
なんか今まで僕が一生懸命やってたからみんな生き残ったんじゃないですかみたいな感じだね。
それは言いたくもなりますわ。いやー、石塚雲翔さんは、僕はだからガルド派だったんですよ。で、昔あの、ヤマトっていうおもちゃメーカーと言っていいとかわかんないですけど、メーカーさんが完全変形の YF21 を出してたんですよね。
YF21 ってガルドが乗ってた方。
ガルドが乗ってた方。で、僕はその完全変形のおもちゃ持ってるんですよ。
あれさ、あのマクロスプラスってさ、俺は13回おごらされたっていうシーンあるじゃん。あそこで13発ミサイル撃つって本当？
数えたことない。
そうね、あの、例の、マクロスの例のミサイルだからさ、もう数えてらんないんだよな。毎回そのシーンになると数えると思うんだけど。ああ、マクロスプラスは、あの、例の、ほら、マクロス三原則のアイドルって部分が、あの、バーチャルアイドルになってて、
はい。
あそこが良かったな。僕、アイドル要素いつもいらないと思ってたから、 あれ、うん、そうですね、アイドルっぽくないからさ、マクロスプラス。
いや、もうマクロスプラスだってもう20、あれ何年だ、25年ぐらい経ちますか、はあ、あのと当時に最初に見た時にバーチャルアイドルであんなにこうみんな熱狂するわけないじゃんと思ってたんですよ、当時は。
あ、ところがもう先を言ってましたな。
先言ってましたね。初音ミクでみんな熱狂しましたからね。
初音ミクって今でもこうなんかコンサートとかやってんですか。
まあそれもそうだし、今 MMD とかでなんだろう、いわゆるバーチャル系のその、
あー、バーチャルアイドルとかあるもんね、
うん、ありますからね、ネットワークでね。
でも初音ミクって中の人っていうのは、まあ、最初の声の人はいたけど、あとはエンジニアさんがこう操作してんじゃないのか、はい、バーチャルアイドルってあれ普通にただ単にこう喋ってる人のこう映像を CG にしてるだけじゃない。
まあそうなんだけど、架空の実体のないその人が別に歌ってるわけじゃないものにみんなこうコンサートに行ってお金を払い熱狂してるっていう図式では一緒ですから、ね、
あの特にオタクは順応性が高そうだけどな。
うん、いやだからそんなことって本当にあるんだなーと思って、僕自身が熱狂するかどうかは別として、
ね、現実のアイドルのこう暗部の部分を見すぎたんじゃないのみんな。だからそういう部分がないバーチャルのね、ああいう CG の架空のアイドルの方が綺麗な存在だから。
まあね、まあ歌が良ければそれは聞きますしね、うん、というような先駆的な部分がマクロスプラスにはありました。
歌作ってるのは人間なのにね、バーチャル、あのマクロスプラスの時は歌作ってるのも AI かなんかだったの？
あれは実際には AI として売り出してたんだけど、完全な AI にはなりきれなかった、つまり自己人格を持った AI っていうのができてないので、その裏で女の人がまあ操ってたっていう言い方が正しいか分かんないけど、中身は人間でしたって話だったんですけど、結局自我を持つに至ったんですよ。でそれがそのミュンの気持ちを汲んで、まあいろいろあって反乱を起こしたっていう、うん、話ですね。
まあほらもっと前にメガゾン2-3の時祭りイブとかもあるからさ、こうオタクの人はかなりこうパッと受け入れそうだけど、
そう言われてみるとバーチャルアイドルって言ったら時祭りイブの方が先ですもんね。まあいずれそういう意味では2001年宇宙の旅とかにも言及したいところですが、もう今回はちょっとその辺の時間があっちゅうか、もう予告通りの話を全くしてないじゃないですか。創作系の話をするとい
ったのに、どうします、
全くできてない。じゃあちょっと次回にやりましょうか。はい、はい、というわけで今週は唐突に終わる。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。